ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社東美代表取締役染谷幸寛です。
同じく東美の角田千恵美です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの山口智子です。よろしくお願いします。今日は、今日はというかね、もうずっとレギュラーでゲストに来ていただいております、はい、株式会社キュアエッセンス代表取締役塾原澄子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もうなんかこのままずっとこの番組に、ね、来ていただきたいぐらい、こういうお話を伺っております。葬儀業界で、活躍されている塾原さんなのですが、今は人材育成を割と中心にそちらも力を入れてやってらっしゃるということで、今日は東美さんもその人材育成っていうのは力を入れてらっしゃいますが、人材を育成していくというそのテーマでぜひ対談お願いしたいなと思っておりますが、
はい、うちとしても毎年4月に、今年は、4期生ということで、4名のスタッフが、今、現場、外現場の研修が終わって、8月1日から、独り立ちして現場に入っているっていうことで、4月から入っているスタッフですけど、やはりその、スキルが高いなっていうふうに思っている部分と、あと、モチベーションもかなり高く、持って、で、はい、入社してくれてるなっていうような感じは受けてはいるんですけれども、その中でもこういろんなこう、書籍を見ていると、葬儀にどういうこうイメージを持ってますかっていうと、今までであれば葬儀っていうものについてはこう簡単に挙げればいいっていうようなところをこう考えている、若い方が多いっていうようなことが多かったんですけれども、最近のこう、そういったものをこう見てみると、ある程度そのしっかり送った方がいいんじゃないかっていうような、こう、意見をすごく多く聞くんですけれども、そういったことって多くなってますか？
実際多くはなってます。
やっぱりなってます。
うん、なんかもう一度見直している、
うんうん、そんな感覚を自分も受けてるし、角田さんどうです？
そうですね、結構年配の方々よりは見直しが、うん、速やかに図られてるっていうような感じがしますね、うん、それは誰がそういうふうにしているのか、もともとのそのお別れの大切さをこう内側に持っているのか、なんか経験なのかちょっとよくわからないですけど、若い方々に聞いたり、今回18歳という年齢の高卒のね、新卒で来ていただいた方もとてもなんか芯があるというか、うん、実際に現場って結構出始めるときついじゃないですか、うん、追われるし、だから言葉は悪いですけど、すごく精力的に、うん、仕事が楽しいっていうふうに、喜んでくれることが嬉しいっていうふうに、誰かの役に立てるってこんなに嬉しいんだって働いてるんですね。で、それが本当に最年少の18歳の方なので、あ、なんか現れるなって、こっちが現れるなっていうふうに、とても思わされていて、喜んでもらえて、綺麗にできてて、研修中に言われたのが、今日出発だから、いつも以上に綺麗にしなきゃねっていうのを先輩が言ってた時に、出発だから綺麗にするんじゃないですよね、いつも綺麗ですよねって言うんですね。そうだから、この考えというか根本的なものってどっから来るんだろうなっていうのはすごく思いますし、状態の悪い方、それこそうじが出ていったりとかする人たちの処置も、本当に頑張ってやりますし、うん、私たち負けてるの思ったりしますね。だからそういう人たちを教育していくには、やっぱり私たちがもっと、根本から磨きをかけていかないと、説得力ってないなって。
ね、今お話も、東美さんでのその人材育成、本当にね、若手の方がどんどん育ってるなと、私もすごく素敵だなと思うんですけども、塾原さんご自身は今、その人材育成というと、具体的にどういうところでやってらっしゃる？
専門学校でもやっ ってますし、あとは葬儀社さんの方で、新入社員の方とか、あとは内製化して中にちょっと納棺できる方たちをちょっと育成したりって葬儀社さんに呼ばれていったりとか、あとはもう本当にマンツーマンで受けたいっていう方も
いろいろなんですけれども、
ただ皆さんそうですね、まあマンツーマンで受けに来る方たちはまたその考え方もいろいろですし、学生は学生でまたいろいろなんですけれども、私たちが本当にその子たちぐらいの年代の時に、例えば葬儀に対してどういうふうに考えてたのかなって思うと、結構身近なこととして考え始めてるかなと。で、今の若い方たち、実は日本ってまた小さくて致死率が高いというか、本当に諸外国から比べても残念なことに若い方たち、例えば本当に小さかった小学生ぐらいから自殺をしてしまうとか、いろんな問題からなんですけども、なんでそういうふうになってるのかなと、多分角田さんとか染谷さんとか、年齢的にちょっと私よりはお二人とも年は下なんですけども、でもその世代の方たちの子供の頃に比べると、本当に親御さん働いてて当たり前じゃないですか今。なのでそういう時代に育っているので、本当はそこで親に相談がしたかったりとか話聞いてもらったりしたいっていうのはやっぱり外に向いてるんですよね。じゃあそれを信頼すると同じに話せるかっていうと、そこも今こういうネット社会になってて、一見こう仲良さそうに聞いて、じゃあ実は学校の中でなんか一緒になってたりとか、なんかそういう背景が透けて見えてくる。だから命についてはそんなに実は本当はそもそも考えてないけれども、残念ながらやっぱり全然ね、ちょっと立ってしまうっていう方に行っちゃうのかなっていうのは、特に若い世代の子たちの話だとちょっと垣間見えるっていう、なんか自己肯定感が高そうでいて高くないな、なんかこう
危うい感じ。
そう、なんかやっぱり認めてもらい始めて、だんだんそこって自己肯定感ついてくるわけじゃないですか。だからなんかそういうのが意外と学校でもう十何年になるんですよ、実は教えて、で毎年なんか本当に入ってくる子たちのタイプが違うので、今年はこんな感じなんだと思いながらやってるんですけど、じゃあその子たちが社会に出た時にどうなるのか、じゃあ実際もう社会人になってる方たちが果たしてどうなったかと思うと、やっぱり一人一人と対話してると、あ、やっぱりなかなか違うなっていうのが、なのでなんか時々資源書を教えに行ってて、なんか全体のことなんか言ってる気がするって思う時がうーんあるんですよね。
軸原さんの SNS とか見させていただくと、お仕事の仕事を志すことって書いて仕事っていうふうに記載されてるんですよね、志すことが仕事なんだって改めてお家のスタッフにもそうやって塾原さんで書いてるよって、みんな伝えてるよって、特に私たちの仕事ってそうだよねっていう、そしたらね、スタッフも感銘受けてましたけど、でも本当に志一つで生きる力になるっていうね、本当にそういう軸になるようなことがあると思うんですよね、特に私たちの仕事なんかも死と直面していますから、死ぬってどういうことかっていうのが、この間命の授業ってやってきたんですよね、本当に命って大事だよって、それこそ小学生の頃から伝えていかないといけないっていうのと、今塾原さんおっしゃったように自己肯定感は人からなかなかもらえない時代なら自分で自分を褒めようっていう、そこがねまず大事だよっていうことと、あとやっぱり自信をなくしてうちのスタッフとかも辞めていったりすることが多いので、今日できたことはちゃんと褒めよう自分でっていう、 まあ、誰かからは叱られ、誰かから注意されが続くと、どんどんどんどんね、あの心が萎えていってしまうけど、でも自分も自分の応援をちゃんとしなきゃいけないっていうのは、あの本当に代表もそうですけど、ジュパルさんも話してて、なんか誰かに求めるより、ちゃんと自分で自分にを励ますのがいいだろうなっていう。ご褒美あげるとか、
いやそうですよね、
なんか食べるとか、
やった
そうそうそうそう、そうやってやっぱり毎日毎日もね、あの頑張りを、そうしていくうちに自殺減るといいですね。
そうですね。
塾原さんは教育の現場で心がけていることとか、自己肯定感を上げるためにやってることとか、なんかそういったことってあるんですか？
まあ、特に授業の中でよりも、休憩時間の方が、まあ、本当にいろいろな部分で通じるんですけれども、教室に入った瞬間に、その日の空気感がやっぱり分かってしまうので、
なんか本当にあれです、塾原さんここまでお話を伺ってもそんな瞬時に何か感じ取る力本当に終わりなんだなと思いながら聞いていたんですが、
逆にちょっと気になる子にはいきなりは声はかけないようにしてますね。逆に昨日寝不足なのとか、朝ちゃんと食べてきたのとかも全然関係ない言葉かけはします。多分自分がもし何か悩みを持ってる時に、いきなりまだそんなに自分のことが分かってない先生に、あなた何か悩んでるのって言われたら、えってなっちゃうと思うんですよ。でも中には、え、なんか見ててくれてるのかなって思う子もいるかもしれないんですが、でもそれも投げかけがないと分からないので、だから本当になんかもう昨日寝不足とか、今朝ご飯食べてきたとか、なんかあえてちょっと気になる子にはそういう追いかけをしたりしてますね。それは他に講習行った時もそうです。もう世界一の国語。
お母さん的に存在して。そうそう、やしちょ。
いや、育成っていうふうに言えば、いろんなところにこう教え子さんたちがたくさんいると思うんですけれども、その教え子さんたちっていうのはやっぱりこう連絡取ったり、何か心配事があったりすると連絡とかっていうのはやっぱりこう解決策とかっていうのは何か持ってはいるんですか？
本当に連絡してくる子は意外と切羽詰まってる時もあれば、そうじゃない時もある。今の経過を、実はこういうふうになりましたとかっていう連絡が来ることがあれば、年に1回ビジネスやとかあるじゃないですか。ああいう時に、で今回は、私もデモンストレーションやらせていただいたんですけど、それって一応広報というか載ってるじゃないですか。それで例年になく卒業生が来て、で、ああ、もう久しぶりに会うと、いや、立派になったなと思って、本当親みたいな。逆によく頑張ってやってるなと思います。お二人もそうだと思うんですが、私も最初に入ったその機関車で、男性ばかりの中ですごい揉まれて、それこそもういろんな、こう、今だったらちょっと大変な意見を言われながら仕事してきてるので、だからなんかそれを思うと、ああ、なんか卒業しても何年も経ってるけど、ああ、頑張ってるみたいな。なのに久しぶりに会ったこの間、一人の男の子には老けたねって言っちゃったんですよ。あれちょっと失礼だなと思って、
そうそうハラスメント、
そうそうハラスメントになると思ったんですけど、そしたらなんか笑ってましたけど。
でも覚えてらっしゃるもんですか、こうある程度。
はい、
あ。いいですね。
そう。でたまにやっぱり今回も先生覚えてますかって来た子がいて、誰だっけなと思った子がいたんですけど、うんって言ってたら。ないですみたいな感じで、そうしたら、ああ、だんだん思い出してきたみたいな。
すごいですよ。なんかすぐ忘れちゃうから、 ねえ。
でもなんか本当に聞いていると愛情を持って育てるからこそそうやってつなが
るんだろうなっていう気はするね。
本当に母のような愛情というところが大きな、ね、はい、柱ですね、
はい、育成は愛ですね、
はい、というところが、
はい、また愛が
深
ま
り
ました
。
まとまりました
。ということで本日もゲストは株式会社キュアエッセンス代表取締役塾原澄子さんでした。ホームページ番組概要欄に掲載しています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。